による福音書第23章の1節から4節。それからイエスは群衆と弟子たちにお話になった。律法学者たちやファリサイ派の人々はモーセの座についている。だから彼らが言うことはすべて行い、また守りなさい。しかし彼らの行いは見習ってはならない。言うだけで実行しないからである。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしない。月曜日、火曜日とここで臨床宗教士会のですね、フォローアップ研修会がありまして、お坊さんたちが、たくさん来てですね、研修の時を持ちました。お坊さんたちっていうのはやっぱりそれなりにできませんね。それぞれがですね、霊的な訓練をされてらっしゃるので、礼拝堂に来たりですね、またそういう宗教施設に行くとやっぱり何か感じるものがあるんですよね。やっぱりプロテスタント教会はあんまりそういうことはしませんが、やっぱり一つ一つやっぱりみんな修行しておられるんですよね。今回はですね、曹洞宗のお坊さんもおられましたし、真言密教のお坊さんもおられましたしですね、天台宗のお坊さんもおられまして、でもやっぱり一人一人ですね、どこかでですね、きちっとですね、修行をしてですね、神っていうか、仏に向かい合っておられるんですね。それを突き詰めてですね、お坊さんになっておられるので、この礼拝堂に入った時のですね、入り方とかですね、またその接し方ってやっぱ違うんだなと思いながら見てました。誰一人ですね、シュッと入ってくる人いませんもんね。必ず扉の前で深々と一礼をして入ってこられるしですね、なんて言うんでしょうね、その向かい方っていうか、十字架に対する向かい方っていうのもやっぱり違うんだなと思いながら、ここで会話記録の検討会なんかをやったんですけどですね、でもやっぱりここでやるってことの意味をですね、やっぱりそれぞれがですね、感じておられたんだろうなと思います。ですから言うだけでですね、やらないではなくしてですね、きちっとやってきた人っていうのはですね、それなりの宗教性っていうのを必ず持ってるもんだなと。ですから、終わってですね、どっか違うところに行くときもですね、椅子一つ乱れてないですよね。みんなきちっとですね、片付けていかれるというやっぱ宗教性っていうのがあるんだなと思います。イエス様は律法学者、ファリサイ派の人々の教えと行いについて、弟子たちにですね、注意をですね、促されています。ファリサイ派の人たちはですね、民衆に律法教え、具体的に生活の中でどう守るかというのを指導してきた人たちです。いわゆるだから宗教者という人たちですね。宗教者と言われる人たちがですね、人々にですね、どう生活すればいいか、律法においてどう生活すればいいかを教えてきたんですね。しかしイエス様が言われた問題っていうのはですね、何かっていうと、その律法学者の教えではないんですね。彼らの言うことは守りなさいって言うんですよ。律法というのはきちっと守るべきだと。ただし彼らが言うだけで実行しない、これに気をつけなさいですね。言うだけで実行しないっていうことに気をつけろ。いいことを人に押し付けるだけで人を助けようともしない、そのことをですね、問題とされたんだと思います。ですから今日イエス様がおっしゃっているのは、言うだけ人間になっちゃいけないっていう、そういうことなんでしょう。ですからお坊さんたちとですね、付き合うとですね、非常にすがすがしい気持ちになるのは、言うだけじゃないんですよね。だからきちっと、だから毎朝修行っていうんでしょうね、毎朝されてるんでしょうですね。そして1年に何回かは本山に登ってきちっとした修行されてるんでしょう。ですから言うだけじゃないっていうですね、そのことがですね、やっぱりそこに宗教性として認められるというのが非常に嬉しいことかなと思います。で、昨日はですね、南阿蘇にですね、お坊さんたちとみんなでですね、アンギャっていうのにですね、行きましてですね、久しぶりにアンギャですね、先頭に、道土神宗のお坊さんを先頭に立って、一列になってずらずらとさまざまな宗派、宗教の人が並んで祈っていくという不思議な光景ですよね。で、縦の地区に行ったんですけど、神社がですね、ありましてですね、あそこ神社しかないので、お寺さんはないのでですね、神社壊れているので、ちょうど神主さんがおられたので、神主さんの作法に従って神社にお参りをしですね、崖崩れしているところですね、阿蘇大橋のですね、見えるところまで行けるんですね。えらい危険だと思うんですけど、もうそこから崖崩れ、道がなくなっているところまで行けますのでですね、 まあ、そこでですね、最後にですね、見つかった一人のことを覚えてですね、全員で一言ずつお祈りをしたりですね、してきました。やっぱりですね、やっぱ祈りを合わせるっていうのはやっぱ非常に大切なことなんだなと思います。宗教宗派を超えてですね。で、一番嬉しかったのはですね、立野地区のみんながですね、大切にしている墓地ですよね。墓地がもう倒れてて、すべての墓地、破壊者倒れてて、でもそれは修復できないですね。で、横に納骨堂もあるんですけど、中はもうとっても悲惨な状況になってるから、もう中を開けられないっていう状況ですから、土地が閉鎖されてますので、行けなかったので、お盆もきっと誰もあんまりお参り行ってないと思うんですよね。まあ、そういうところでですね、お坊さんがみんなでですね、お墓とですね、納骨堂でですね、念仏を唱えてですね、くださったということがですね、非常にやっぱり嬉しかったなと。私はキリスト教ですからですね、横にいたんですけども、でもこれだなというふうに思うんですね。まあ、みんながやっぱりですね、被災地の中で、あの地区でやっぱり一番したいのは先祖の供養であるとかですね、墓が倒れてるってことの痛み苦しみですよね。そのことに対して宗教者が何をすべきか、今大切なことは何か、宗教宗派を超えて一つになってやっぱり祈るというその行動、そのことにですね、やっぱりですね、なんか新しい、未来とか希望を見たような気がします。イエス様はですね、教えはですね、かたくなにですね、守りなさい。でもですね、その言ってる人の行い、それをですね、ちゃんと見なさいというふうに言われました。祈ってないキリスト者であるとか、聖書を読んでないキリスト者とか、礼拝を大切にキリスト者っていうのはすぐ分かるんですよね。キリスト者が分かるわけじゃなくて、キリスト教以外の宗教の方々はすぐ分かるんですね。昨日もお坊さんそう言ってましたからですね。ですからその人がどんなことを言っても人は動かされないんですね。本当に聖書を読んで祈って礼拝を大切にしている人が言う言葉の一つ一つにイエス・キリストの御言葉がですね、聞こえてくる。そういうふうにですね、一人のお坊さんが言った言葉をですね、もう一回ですね、胸にですね、置いてみなきゃいけないなと思いました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が、私たち一人一人が生きていくために大切なことは何であるか、それを見失わないで生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに集う者一人一人、働く者一人一人を霊においても健康においても顧みてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々、また被災地で希望をなくしかけている方々に主が寄り添ってくださって、あなたが希望の光を灯してくださいますように。今日も私たちが生きるために必要な糧をどうか聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。